Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
美咲とみゆの恋の保健室。あなたの声の症状に合わせて甘い薬や苦い薬をまごろころ込めてぐるぐるします。それでは1通目のお悩みメールです。行こう、もう。ラジオネームメタコさん、21歳、学生、宮城県の方です。こんばんは。私には付き合って半年になる男の人がいるのですが、行為の回数は変わらないのに、キスの回数というかキスにかける情熱が減ったような気がしています。慣れに対しても魅力の減退にしても寂しいです。何かこの状況を打開するアドバイスをくださいとのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、
キスにかける情熱、
ふむ。まあなんかね、そっちの方が大事だったりしますしね。
キスの回数、
うん、小柳ゆきじゃねえんだからっつって。
そうですよ、数えましょう。
数えましょう。思い出せばっつって。そうね、なんかベロベロベロベロってやるのがさ、情熱的ってわけでもないじゃん。
そうだよね。
そうそう、
なんか、
ね、難しいよね。なんか心が通ってないのではないか。
なんかはいはいじゃみたいな感じなのかな、
感じなのかな。
でも半年だよまだ
ね。そうだよね、
恥ずかしいんじゃない。
うん、恥ずかしいのか慣れちゃったのかって。
でも最初は情熱的だったってことなの
ね。なんか減ったなっていう寂しさが。
じゃあさ、でもさ、このメタコさんからできることとしたらさ、うわキスしてみたいにさ、思わせる仕込みじゃん。
仕込みか。
なんかさ、高校生とかさ、学生ぐらいの時にさ、キスしたくなるリップみたいなのなかった？
あった。
あったよね。
うん、キモくない？なんか。
なんかプルルンみたいな。
プルルンみたいな。
でもプルルンが好きかわかんないしね、この彼がね。なんだろう。でもその不意にどっちからともなくするっていうのとかさ、そういうのがちょっとさ、ドラマとか映画とか見ててもさ、グッとくるんですけど私は、するしない、するしあしたみたい
なね。そうそうそう、
なんかそういうのが、ね、
うん、
私はちょっとロマンチックだなって思いますけど、
ま
あ状況打開するには、まあ唇の状態を整えておくっていうのは、
あ、それはいいですね、
ベースをね整えておくっていうのは、
今乾燥気になる時期だし、
そうそうそう、だからそれはさ、別にキスしようがしまいが、
ね、そうだね、
あのメタコさんにとっても、いい影響があると思うので。
そうだね、まずはじゃあちょっと唇パックみたいなのをしてみるのはありかもしれない。それは自分のためにもなるし。
そうですね、
相手のためにこう何か変えるのってすごいいいことだけど、なんか自分の気持ちを知ってもらうのもすごい大事だから、なんか減ったよねっていう風に話し合ってもいいのかもしれないなと思います。
なんでか、実はなんか急に恥ずかしくなっちゃったんだよねみたいなことを、が出るかもしれないしね。
しね、 話し合ってください案件でした。これは
じっくりね、
まさかの、はい、うんうん、では続いてのメールに行きましょう、
はい、
ラジオネームさえさん21歳学生の方です。失恋した時の立ち直り方を教えてほしいです。私は1年半付き合った彼に誕生日の前日に主に足かせと言われ振られました。衝撃だ、彼は7歳上の社会人で仕事があるので彼中心に会う予定を決めたり何においてもこだわりが強い人だったので全て彼に合わせていました。私自身も彼に合わせるのに無理をしていたなと思っていて振られてよかったのかもと思う反面やはり好きだったので出かけてもここ彼と一緒に行ったなと思い出してしまいますとのことです。
あら、そんな言い方することないじゃない。なんか、
うん、
なん誕生日の前日に、
ね、
っていうか振ってもいいけど、
うん、
主に足かせってさ、
うん、
言う必要あんのかなって思う。
ないよね。
なんかさ、
うん、
ストレス発散じゃないんだよって思うよね。
そうそう
そ
う、うん、
それを彼女に言ったところで、
うん、
彼女のためになるのかって、ね、まあでも振る相手にそこまで考えてあげられない人だったんでしょうか、
うん、なんか思いやりがなんかこうないというか、
うん、
辛い別れでしたね。
そうですね、うん、でもやっぱり好きだったんだよね。なんかそういう彼に合わせていたっていうことも思いつつも、
うん、
うん、でもなんか単純に私はこれを聞いて、うん、え、別れられてよかったねって思っちゃったんだけど、
うんうんうん、
だしその彼と一緒に行ったなって思い出しちゃうのもさ、
はい、
これって楽しい思い出じゃん、
うんうんうん、
で楽しい思い出って残るじゃん失恋しても、うん、その思い出は残しておいてもいいと思う。無理に忘れる必要はない、
うんうん、
けどそれだけじゃなかったっていうことも考えるというか覚えておいて
うん、
たらいい。
そうですね、
うん、
なんかこう相手に合わせるってどこまで合わせたらいいんだろうっていうのは
ね、なんか
あるよね。
自分の意に反するところまでは合わせるべきではないと思う、うん、なんかね自分ができる範囲で合わせることって思いやりとも言うと思うし、うんうん、
そうだね。だからこうこの彼にはこう合わせてばかりというか、まあ、年上ということもあって、うん、彼の言い分の方が強かったのかな、もしかしたら、
うん、
うんうん、なんかねそこまでしてね合わせていくのは本当に大変なことだしね、
うん、
しんどいと思うんだよね。こだわりが強い人だったって言っていたし、ね、うんうん、だからもうひとまずお疲れ様って感じ、
うん、次、うん、
次行こうって。
これはでもさいい経験になると思う、この21歳で、うん、こんなに人に合わせられるんだっていうさ、
うんうん、そうだね、
自分の経験として。これ別に恋人に合わせるっていうことだけじゃないじゃん、
うん、
これからの人生、うんうん、多分仕事をする人に合わせることもあると思うし、
うん、
家族の何らかの事情に合わせることもあると思うし、友達にもちろん合わせることもあると思うから、
うん、
すごくそういう意味ではいい経験だったんだなっていうふうに思って、うん、ちょっと自分いい女になったかもっていう、レベルアップしたっていう風に捉えて、
うん、
次ちゃ
う。そうだね。でなんかその次はさ、こう自分の主張もさ、うん、相手にこうちゃんと言語化したりとか話し合いができるようになるといいし、ね、うん、話し合いに応じてくれる相手と、
ね、
こう次は付き合えたらいいよねって思います。
そうですね、
うん、ありがとうございました、
はい、
続いてのメールに行きましょう、ラジオネームおなべちゃん21歳学生沖縄から届いたメールだそうです。
はい、さい、
はい、さい、最近失恋をしました。相手はバイト先の社員さんでした。親しくなった当時私には恋人がいて、彼は話を聞いてくれる先輩という存在でした、
うんうん、
その後彼から思いを告げられた時、私に彼氏がいることを知っているのになんで好きになってくれたんだろうと動揺したものの、次第に私も彼のことが好きになってしまいました。 それから2ヶ月が経ち、私が恋人と別れる決心をし、彼にその話をしたら、恋愛感情は過ぎてしまったのかも、これから先も一緒にいたいけど付き合いたいとは思わなくなっちゃったと言われました。うん、付き合いたいタイミングが合わなかったねと話し合い、現在は親友のような関係です。美咲さん、おみゆさん、タイミングの合わなかった恋の経験はありますかとのことです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうして、どうしてなの。
勝手だね。
勝手な男よ。
勝手じゃん。だって
ねえ、
言い逃げ、
言い逃げじゃい、はあ、そして現在は親友よ。ちょっとこれは
ちょっとね、私の理解の範疇を超えて
でもなんか友達として入れるのはとても素敵なこと、
うんうん、そうですね、うん、いいんだったらね、そうそう、2人が
お鍋ちゃんがいいなら、
うんうん、そうそう、
生殺し状態でないのであれば。
でもさ、恋人と別れる決心をしたのはさ、
その
彼がさ
きっかけで
しょ、いたからなのかもしれないし、まあそうでないかもしれないし、
うんうん、
彼にとっては自分のせいにしてほしくないよとも思ってるかもしれないし、
うん、
ですが、
うんうん、タイミングが合わなかった恋の経験っておみゆちゃんはありますか。
ありますね。
おお、
ある、
あるんだ。
あるよ。あるよ。
あるんだね。
なんかタイミングが合わなかったっていうか、うん、そう、はい、こういうお鍋ちゃんみたいな感じではないけど、
うん、
その会いたい時に会えなかったとか、
うん、
一緒にいてほしい時に入れない、
うん、
いない、その人がいないとか、うんうん、まあ、完全に今振り返るとまあ私のただのわがままだとも思うんですが、それはね、相手だって人間だしちゃんと生活してるしっていう、その彼の生活ラインもあるから。でもなんか自分がそういう時にさ、彼氏ができちゃっても別で、でそういう時に限って頻繁に顔を合わせる機会があったりとか、
うん、
そうするとああ彼氏いるけどやっぱり素敵な人だなとか、
うんうんうん、
そういう風に思ったりとかして、本当にタイミング合わないねみたいな、
うん、でもそういう人っているのかもしれないね、う
ん、でもなんかそれってそういうことなんだろうなって。だからもしも無理やりくっついたとしても、
うん、
またタイミング合わなくて引き離される、そういう星の元にいるんじゃないかっていう風に思ったりもしましたけどね。逆もしかりだからさ、うん、すっごいもバッチリタイミングがあって、でもちょっとずれたら出会えなかったとか、
うん、
そういう風に思う人もいるから、そりゃタイミング合わない人もいるよね、
うん、そうですね、
っていう風にも思います。
うん、タイミング合わないっていうのはまあどっちが悪いとかじゃないからね。そう、でもまあこう相手のタイミングをなんかぶっ壊すこともできるから、
まあね、私ラインに来なみたいな、
うん、そうそうそう、私のタイミングに乗りなみたいなで無理やり乗っちゃうみたいな。まあでもその自分は学生で相手はこう社員さんでっていう、その立場の違いで、
う
ん、
でね、
時間の空きとかそういうタイミングもあると思うから、うんうん、なかなか。
でもさ、親友なんでしょ。
そうそう、
まださ、
うん、
これから何があるか分かんない、ね、
分からないから、ちょっとこれからの2人に
期待して、
そうですね、経過観察というところで、
経過観察、何かあったらすぐに連絡をください、うん、
ください。進展あったらまたミッドナイトチャイムに連絡、
はいはい、お待ちしてます、
くれたらと思います。
だから話せる体のこと、心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。 B
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。